人間によらず主によって設けられた真の幕なる聖女で、神の聖女で、天上の聖女で仕えておられるということである。皆さん、我らに天における真の大祭司がいる。大祭司がいらっしゃるんだ。キリストは今の十字架という正しいものに犠牲によって、その贖いの血を持って天において私たちのために祈っていてください。この時も大祭司として父なる神様の前に私のことを祈り取り出していてください。これこそですね、昇天されたイエス様が何をなさっていらっしゃるかという、客でなさったキリストは今我々にとってどんな働きをしていらっしゃるかということの最大のポイントなんです。もう亡くなられましたけども、この栃木県の黒磯という那須山が目の前に見える町がありますが、私はその横の30分、車で30分、この白川というところに住んでたんですぐ近くでしたね。どちらも那須山の裾のすっぽり囲まれるようなそういう高原であります。美しいところであります。その黒磯教会で長らくこの信仰を導き牧師としていらっしゃったこの明石正勝という先生がもう亡くなられましたけどね、非常にユニークで面白い先生でありました。この先生は神戸中教会の出身で、戦後どさくさの中で、この焼け跡の中で本田浩二、山田春江というような先生方がね、毎日ロボ伝道してた新海地というところ、今は寂れてますけども、あの時はですね、海側に川させてとか日本で製鉄とかいろんなこの工場が、大きな工場がありまして、労働者がクッバッとこう繰り出す、ね、福原という遊郭があるところですけどね、本当に繁華街、歓楽街なんですね。その歓楽街の真ん中にですね、キリシアの伝道館があって、その伝道館が立つ以前でありますが、そこにバラックですね、テントみたいな、カモークハウスみたいな、それ原作を米軍から受けてですね、教会が今でもありますよ。そこで皆さん毎晩伝道集会、毎晩毎晩ロボ説教して、やじられて、時には襲われたりもしながらね、命がけの伝道館です。キリスト教の伝道館です。そこで地域について信じる人たちがね、戦後生きる意味を失った人たちがね、本当にそこに光を見出して、次々にキリスト信じ、純粋な信仰を持っていくんですね。で、本田先生はその近くに中道通りに、兵庫の中道通りに神戸中央教会という教会を建てられた。今も日本の私たちの教会の代表的な教会でありますがね。そこでなんとですね、その中教会で毎月洗礼式なんですよ。皆さん毎月 十数人が洗礼を受けた、そういう時代がついたそうでありますけどもね。で、明石正勝先生がその時代に救われた一人なんです。本田先生がですね、もうざーっとこの前に十数人この座ってですね、適齢ですが順番に先生待つわけですね。で、赤石先生とこ来た時にですね、本田先生が、え、あんたの名前何て言うんだって聞いた。分からんわけですよ、あまりにも多くてですね、もうでもがっかりしたそうですね。洗礼授ける牧師が洗礼受ける私の名前知ってないからもうがっかりして、もう信仰やめようと思ったそうですけどですね、その時に本田先生がこの赤石先生を見てね、いいか、最後までイエス様を信じて従っていくんだぞ、迫られた。そしたら思わずね、はいって言ったそうですね。後でそのことをこの先生が面白くおかしく話されて、俺言っちゃったもんなって、あの時言っちゃったからな。いろんな信仰を持っての戦いや誘惑がある、牧師になられたわけでありますよね。いろんな辛いところも解かれた。でももうやめようかな、やめようかなと人には言いませんけども、もう降りようかな、牧師降りようかな、やめようかなと思った時、本当に辛いなと思った時、あの洗礼を受けた時、本田浩二が、いいか、明石君、最後まで信じてお従いしていくんだよ、はい、告白して、それをいつも思い返して、本当に助けられたよ、 そこでイエス様を仰いでいくんですね。一回二回じゃなかったと思いますよ。そんなことを思い起こして、ああそうなんだ、ああそうなんだ、信仰の導き手で完成者のイエス様をいつも僕から仰い、地上の目の前のごたごたから目を転じて仰いでいく。皆さん、これが信仰。イエス様というその大きな力強い飛行機に乗り込んでいく、乗り続けていく。私じゃなくてその飛行機がですね、天国にまだ私たちを引き上げてください。ぐんぐん登って引き上げてください。それは感謝なことだと言われましたね。あなたが私を選んだんじゃない、私があなたを選んだと、ね、そのそうおっしゃるんですね。あ、そうか、私がキリストを選んだんじゃなくて、イエス様を信じてその信仰を持ち続けるんじゃなくて、そう思っている私をイエス様が握ってくださり、支えてくださり、持ち続け運び続けてくださったんだということです。我が信仰をいただいているのはイエス様が私を捉えていてくださるから。もう一つはね、主が取りなしていてくださるからですよ。天上でいつも取りなしていてくださるから。イエス様が十字架につけられて大祭司の元に引っ張られたとき、その中庭まで自分の姿を隠してですね、ペテロという弟子がついてきました。だけども一緒に敵と一緒に手を当て、この炭火当たったときに、もう女中さんから、あんたあの人の弟子だったろって言われた。彼は思わず、知らない、そんな人は知らない、やっぱり一緒だったと、あんたもガリア人だと、イエスの出身地方のそういう方言を使ってるじゃない、あんたも弟子だったんだ、いろいろ責めたんですけども、いやそんなことは知らないって、最後は神様として誓いを持ってです、私は決して神に誓ってあの人の弟子じゃないって言っちゃったわけですね。鶏が鳴きました。鶏が鳴くとき、今朝あなた私を三度知らないと祈っておっしゃった。そのことを思ったときに、もう本当にダーッと中庭から闇の中に出て行って、本当に彼は泣きないと、反応ないと、もう私みたいなのはダメだと、イエス様を裏切ってしまった、もうこんなものはダメだ。しかしそのペテロがですね、本当にもう一度信仰を回復することができるんですね。それは何ですか。復活されたキリストがケパに現れ、第一コリントの15章の一節にケパに現れ、ケパというのはペテロのことですよ。そしてガリアの湖の中で弟子たちの前でペテロに愛の告白とともに我が子を養うと新しい任務を与えてくださった。イエス様に祈ってくださったんですね。ペテロ、ペテロ、サタンはあなた方を風にかけることを願って許された。皆さん、私たちクリスチャンはね、信仰障害の中で風にかけられる、古にかけられるときにね、古いってのは運ですね。身でね、このお米も、もみ殻も、くずもいっぱいですけども、古にかけてね、風で、もみ殻を吹っ飛ばしてしまう。ね、身だけを残すという、古にかける。本物だけを残す。あらの古いにかけられるときにね、私たちは本当に脆いものになります。我らの信仰もそこに残るんでしょうか。残らないでしょうか。吹き飛んでしまうよ。そういう時がありますよ。振りにかけられる。ペテロ、ペテロ、サタンはあなたを振りにかけると願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくらまないように祈った。イエス様は祈ってくださってたんですね。ペテロはもう立ちられないほどの挫折経験をしますが、自分で自分を許すことができませんね。だけどそこから本当に復活のキリストを仰い見たことによって、彼は新しい恵みに支えられていくんですね。彼の信仰は本物になりましたよ。自己絶望というその闇を見た者はですね、本当に死んで復活されたキリストをね、本気で信じる。そこに望みを置く、自分じゃなくてね、本物の信仰になったんですね。ペテロは その時か